ちょっと突然なんですけど、愛知県にあるローカルなバドミントン教室がですね、グローバルなビジネス市場を制覇する方法について、私たちに何を教えてくれると思いますか？
いや、普通は全く結びつかないですよね。ビジネスで圧倒的なナンバーワンになるって聞くと、なんか血の滲むような努力とか、競合他社より少しでも優れた成績を出すことだって考えがちですからね。
そうなんですよ。でも今日私たちがこの今回の徹底解剖で読み解く資料、これが本当に面白くて、フィニックス愛知っていうバドミントン教室の広報担当をされているアキラさんという方が、ものすごい熱量で書き上げたブログ記事なんですよね。
ええ、本当にすごい熱量でしたね。
で、そこには、まあ今まで私たちが信じてきたものとは全く違うアプローチが書かれていて、それが戦わずして勝つためのチートコードなんですよ。
この資料の出どころ本当にユニークですよね。もともとは実務者が選ぶマーケティング本大賞2025の大賞を受賞した忠岡亮さんの急成長企業だけが実践するカテゴリー戦略っていう本があるんですけど、
はいはい、名著ですよね。
その本に対するアキラさんの熱狂レポートなんですよね。一見すると企業のマーケティング戦略の話なんですけど、実はこれ、情報社会で競争に疲れ果てている今これを聞いているあなたのキャリアとか、人生そのものの生存戦略としてものすごく強力な武器になるんです。
よし、じゃあこのテーマを紐解いていきましょう。なぜ私たちがこんなにも競争に疲弊してしまうのか。それは単純に私たちがすでに王様が座っている椅子を血みどろになって奪い合おうとしているからなんですよね。
まさにその通りです。
ここで、今これを聞いているあなたにも少し考えてみてほしいんですけど、ネット検索といえば。
まあ、Google ですよね。
ですよね。じゃあ電気自動車といえば。
それはテスラですかね。
はい。じゃあ最後にエナジードリンクといえば。
やっぱりレッドブルがパッと浮かびますね。
ですよね。もしそこで、いや、自分はビングだと言い張るなら、それはちょっと自分に嘘をついていますよね。
間違いないですね。でもこれが人間の脳の恐ろしい限界なんですよ。人は何かを欲しいと思った時、頭の中に浮かぶ選択肢って多くてもせいぜい2つか3つしかないんです。
2つ3つですか。
はい。脳内では常に椅子取りゲームが行われていて、そこにはすでに強力な王様が座り込んでるわけです。
資料ではこれを一番手の法則として説明していますよね。日本で一番高い山は富士山。じゃあ2番目に高い山はって聞かれても、パッと答えられる人ってほとんどいないじゃないですか。
実際9割以上の人が2番目の山を知らないそうですよ。正解は山梨県の北岳なんですが、人間は基本的に1番しか記憶に残さない生き物なんですね。
なるほど。一番でなければ存在しないのと同じになってしまうと。
だとすれば、すでに巨大な王様がいるジャンルで、うちの方が少しだけ優れていますって勝負を挑むのって、なんか富士山を素手で削って平らにするくらい絶望的ですよね。
そうですね。かなり無謀です。これって例えるなら、スタバの真横に名前も知られていない普通のカフェをオープンして、純粋なコーヒー豆の焙煎具合の違いだけで勝負しようとするようなものじゃないですか。純粋な狂気ですよ。
ああ、まさにその通りですね。ここで非常に興味深いのは、既存のジャンルで一番になれないならどうするかという視点なんです。これが本書の核心であり、アキラさんが最も熱く語っているカテゴリーの法則なんですよね。
カテゴリーの法則ですか。
はい。既存のカテゴリーで勝てないなら、自分が圧倒的に一番になれる新しいカテゴリー、つまり脳内の新しい引き出しを自ら新設してしまえばいいという発想の転換ですね。
誰かが作った山に息を切らして登るんじゃなくて、自分に都合のいい新しい山を作り出す大会ですね。
ええ。
でも、じゃあその都合のいい山ってどうやって作るんだよって話ですよね。精神論じゃなくて具体的な設計図が欲しいなと思うんですけど。
そこで登場するのが 4C という非常に実践的な思考のフレームワークなんですよ。
4C。
はい。新しいカテゴリーを設計するための4つのステップですね。1つ目がカスタマープロブレム、潜在課題です。
はいはい。
2つ目がキャテゴリーバリュー、独自価値。そして3つ目がキャテゴリーキーワード、早期キーワードですね。
キーワードですね。
ええ。そして最後の4つ目がキャテゴリーパーセプション、直感イメージです。
なるほど。この中で、3つ目の早期キーワードの事例として挙げられていたタイミーは本当に見事でしたよね。
ああ、タイミーの事例ですね。
ええ。 ただのアルバイトアプリではなくて、スキマバイトという完璧な言葉を作り出したじゃないですか。あの言葉があるから私たちが、あ、今日の午後ちょっと時間が空いたなと思った瞬間に、頭の中でスキマバイトという新しい引き出しがガチャッと開くわけですよね。
言葉がカテゴリーを定義する本当にいい例ですよね。そして4つ目の直感イメージも非常に重要なんです。
イメージですか？
はい。言葉だけでなく、視覚やデザイン、あるいは感情に訴えかける、見た瞬間に、あ、これは今までとは違う全く新しいものだと直感させる要素ですね。
なるほど、視覚的な要素も大事なんですね。ただ私、あの最初の一番目のステップである潜在課題のところで少し引っかかったんですよ。
おお、どこでしょうか？
資料には顧客自身も言葉にできていない悩みを見つけるってあるんですけど、
はい、
顧客自身も気づいていない悩みを企業や私たちがどうやって見つけるんですか？アンケートを取っても気づいていないんだから絶対に出てこないですよね。
おっしゃる通りですね。ウェブアンケートの数字をいくら眺めても答えは出ないんです。資料ではその解決策としてホームビジットの重要性を説いています。
ホームビジット、つまり家に行くってことですか？
そうです。顧客の自宅や実際の生活環境を直接訪問して、リアルな生活の中でいつどこで誰がどう使っているかを執念深く観察するんですよ。そうすることで初めてトレードオフが見抜けるんです。
トレードオフ、つまり何かを得るために無意識に何かを犠牲にしてしょうがないと諦めている状態のことですよね。
その通りです。そしてその理屈を完璧に体現して血みどろの激戦区を抜け出したのがショックスという企業の骨伝導イヤホンの事例なんです。
はあ、ショックス有名ですよね。
ええ、彼らはランナーたちを深く観察することである強烈なトレードオフを発見したんです。これを全体像と結びつけて考えてみると非常に面白いですよ。
ランナーたちは走りながら音楽でテンションを上げたいと思っている。でもイヤホンで耳を塞ぐと後ろから来る車の音が聞こえなくて危険だっていう犠牲を払っていたわけですよね。
はい。
だから片耳だけ外して走ったりしていた。彼らはそれをランニングとはそういうものだ、しょうがないって諦めていたわけですよね。
ええ、まさにそこです。そこでショックスは 4C のフレームワークを見事に展開したんです。まずそのトレードオフを潜在課題として捉えて、耳を塞がない骨伝導イヤホンという唯一無二の独自価値を定義しました。
なるほど。
そしてオープンイヤーというキーワードを掲げて、さらに視覚的にも明らかに耳の穴に入れないこめかみに欠けるデザインという直感イメージを持たせたんです。
普通のイヤホン市場でアップルとかソニーと音質の良さで直接対決するんじゃなくて、安全に音楽を楽しむランナーのためのイヤホンという全く新しい山を作り上げたわけですね。
そういうことです。結果として累計1500万台を販売して、その新市場でシェア7割を獲得したんですよね。
いやー、すごい話です。
ただショックスの事例を聞くと魔法のように聞こえるかもしれませんが、新しい山を作るというのは非常に危険で困難な作業でもあるんです。
と言いますと？
事実、ほとんどの企業は途中で挫折してしまうんですよ。だからこそ陥りやすい3つの罠に注意を払う必要があるんです。
出ましたね、3つの罠。1つ目が自社起点の罠、2つ目が顧客不在の罠、そして3つ目がイノベーターの罠ですよね。
はい、
はい、私この最初の自社起点の罠を見た時、これってテクノロジー企業あるあるだなと思ったんですよ。
うん、
今回の資料の書き手であるアキラさんのバドミントン教室になぞらえて考えてみたんですけど。
ほう、どのような例えですか？
顧客である生徒はただ汗をかいても滑らないラケットが欲しいって悩んでいるだけなのに、教室側が見てください、このラケットは航空宇宙産業で使われる最新のチタン合金製で価格は50万円ですって、自分たちの技術力とかスペックだけを自慢しちゃうような状態ですよね。
ああ、なるほど。
主語が顧客じゃなくて自社になっているんですよ。顧客はただ壁に穴を開けたいだけなのに、うちの最新ドリルは毎分1万回転しますって言っちゃうような。
それは非常にわかりやすい例えですね。まさにその通りで、自社の技術からスタートするとカテゴリー戦略は崩壊するんです。そして2つ目の顧客不在の罠はさらに悲惨なんですよ。
どういう状態ですか？
これは誰も登りたくない山を一生懸命作ってしまう状態です。自社としては画期的な新カテゴリーだって鼻息を荒くしていても、顧客側にどうしても解決したいトレードオフが存在していなければ、それはただの自己満足に終わってしまいます。
誰もいない山頂で一人で旗を振っている状態ですね。それは辛い。
ええ、そして 無事に顧客の課題を見つけてカテゴリーの種を作り出せたとしても、最後に待ち受けているのが3つ目のイノベーターの罠なんです。
新しいもの好きの少数のアーリーアダプターに売れただけで、よし市場を制覇したって勘違いして満足してしまう現象ですよね。
ええ、そこから一般大衆にまでその新しいカテゴリーを社会の当たり前として浸透させるには意図的な展開が必要なんです。
なるほど。
ここでイノベーター理論に基づく3つのフェーズが登場します。フェーズ1は新しいもの好きへの仮説検証、フェーズ2は流行に敏感な層からの信頼獲得、そしてフェーズ3で実用性を重視する一般大衆へと展開していくわけですが、
はい、
ここで極めて重要になるのがホールプロダクトという概念なんです。
ここからが本当に面白いところなんですよね。ホールプロダクト、直訳すると完全な製品ですけど、これってキャンプに例えるとすごく分かりやすい気がするんですよ。
と言いますと？
つまりキャンプ初心者にこのテント耐水圧がすごくて最高ですよって高性能なテントだけをポンと売っても、彼らは絶対にキャンプを楽しめないじゃないですか。
ええ、確かにそうですね。
テントの設営マニュアルとか、おすすめの初心者向けキャンプ場ガイド、なんなら雨が降った時の24時間対応ヘルプデスクまで全部セットにして、初めて顧客は週末に自然の中でリフレッシュするという目的を完全に達成できる。
はい。
これがホールプロダクトを用意するってことですよね。
完璧な理解です。テントというものを売るのではなく、キャンプという体験を社会に定着させるためには、顧客が目的を達成するまでの不便さとか不安を全て取り除いてあげる必要があるんです。これには泥臭く仮説と検証を繰り返す果てない労力がかかりますね。
なるほどな。ここまでは企業のマーケティングの成功法則としてのお話でしたが、今回の資料、アキラさんのブログ記事の真骨頂はここからなんですよね。
ええ、そうですね。
彼の手にかかると、このマーケティング理論が一気にあなた自身のサバイバル指南書へと昇華されるんです。つまりこれってどういうことなんでしょうか。
これは重要な問いを投げかけていますね。他人の作った山で戦うな、自分だけの山を作りそこで頂点に立てという彼の強いメッセージは、企業だけでなく現代を生きるあらゆる個人に刺さるんですよ。
これリスナーのあなたが明日からどう使えるか少しシミュレーションしてみましょうか。例えばあなたが会社で経理担当者をしているとします。
はい。
ただの経理という既存の巨大なカテゴリーで勝負したら、もっと計算が早い人とか、それこそ AI にいつか席を奪われちゃいますよね。
そうですね。そこで先ほどの 4C と総務ビジットを個人のキャリアに応用するわけです。あなたにとっての顧客は誰か。例えばそれはあなたの上司や社長かもしれません。彼らを徹底的に観察してトレードオフを見つけるんです。
なるほど。社長は正確な数字を出してほしいと思っているけれど、月末の締め作業を待っていると経営判断が遅れてしまうというジレンマ、つまりトレードオフを抱えていたとします。
そこであなたはただ月末にエクセルを提出する経理ではなく、最新 AI ツールを駆使してリアルタイムで経営判断の材料を提示するコンサル型営業、あるいはアドバイザーという独自価値を定義するんです。
はいはい。
そして AI 経営アシスタントというキーワードを自分の名刺代わりにする。こうすればあなたはただの経理という競争から抜け出して社内で唯一無二の存在になれるわけです。
つまり自分自身で新しい引き出しを作ってそこに座ってしまうわけですね。これは大会です。
ええ。
でもこれって単に自分をよく見せるためのテクニックじゃないんですよね。アキラさんが資料の最後で語っている言葉がすごく本質をついているんです。
はい。
顧客の潜在課題を見極めるとは、目の前の人が本当に何に困っているのかを想像する圧倒的な思いやりであると。
ええ、圧倒的な思いやりですね。マーケティング戦略とかキャリア構築っていうと、なんか血も涙もない冷徹な計算のように聞こえますが、その根底に流れているのは人間のへ深い理解と愛なのだと彼は結論付けているんです。
人間への深い理解と愛ですか。
はい。誰かの痛みに寄り添って自分にしか提供できない価値を見出し、分かりやすい言葉で世に放つ。これはビジネスであると同時に、私たちが自分自身の人生や他者とどう向き合うかという美しい哲学的結論でもありますよね。
いやー、一見ローカルなバドミントン教室のブログからまさかこんな深いところまで連れてこられるとは思いませんでした。
本当に素晴らしい洞察ですよね。
さて、今回の徹底解剖では戦わずして圧倒的ナンバーワンになるための魔法の思考法を紐解いてきました。 脳の椅子取りゲームの限界を知って 4C モデルで新しい山を設計する、そしてショックスのように顧客の痛みを観察し圧倒的な思いやりを持ってホールクロダクトを提供する。レッドオーシャンで血を流しながら競争するのをやめてあなた自身の新しいカテゴリーを見つける。その学びが明日からのあなたの大きな武器になるはずです。
既存の枠組みの中で少しでも上に行こうともがくのではなくて、視点を変えて自分だけのゲームを作る。それがこれからの時代を生き抜くための最も強靭なサバイバル術になるでしょうね。
では最後に、今これを聞いているあなたに一つ問いかけさせてください。今日あなたが座っているデスクを、そしてあなた自身がこれまで培ってきたスキルを見渡してみてください。
はい。
もし今あなたが自分自身を圧倒的ナンバーワンだと言い切れる全く新しい独自のカテゴリーに名前をつけるとしたら、それは何という名前の山になるでしょうか。それともあなたは明日もまだ誰かが作った山を息を切らしながら登り続けますか。
今回のセッションがあなた自身の新しい山を見つけるきっかけになれば嬉しいですね。
本当に充実した時間でしたね。今日も最後まで一緒に深掘りしてくれてありがとうございました。それではまた次回の徹底解剖でお会いしましょう。